それでは休憩前に引き続き会議を開きます。日程第一、一般質問を続けます。次に7番三輪忠志議員。
はい、7番。
7番三輪議員。
それでは質問が2つございます。1番目の質問ですが、地域プロジェクトマネージャー導入で町の活性化をということでございます。ちょうど私が今回の通告を、締め切りが2月22日ということで、準備しておりましたら、たまたま新潟日報の、前日の21日付の、記事の中に地域おこしの、プロジェクトマネージャーの制度が今度総務省で始まるということがありまして、ちょっと内容も、急遽変えたわけですけれども、先ほどですね、町長の方がいろいろ答弁の中にも ありましたけれども、おかげさまで出雲崎も非常にコロナ対策ですとか、これとかあとは人口増と、例えば、松本の東団地につきましてもあと1区画残るのみということで非常に成績がいいわけでございます。そして社会増減もプラスだということでございます。これをですね、さらに高めるにはどうしたらいいかということを、これはもう議員全部の考えであり、町も非常にその思いが強いと思うんですが、それをなんとか少しでも実現できないかなというふうに私考えて、おります。それでさらにですね、効果に上げるためにということで、今現在町の方では非常にいろいろ各種の、事業をやっております。私よくいろいろなところへ、行きますと町民の方はですね、こういうことを言われるんです。人口も今減ってきてるから役場職員はもっと少ない方がいいんじゃないかと、減らしたらいいんじゃないかということを かなりの方がそう言うんですよね。私はそうじゃないと、逆に今は役場職員はこうやって増やさなきゃダメぐらいだと。なんでだと。例えばですね、コロナ対策の、事業もこれもいろいろあります。毎年毎週連絡がありますマイナンバーの、夜間受付とか、そういったものが例えば5年前から見ますと、マイナンバーですとか空き家対策、そして最近多くなったイノシシ対策ですね。そしてデマンドコースですとか、以前なかった事業が非常に増えておるので、役場職員も非常にだから、大変だなと思ってね、従来の仕事のほかにそういったものが、こなせていかんけどもやということで、非常に私は大変だなということを思っておるわけでございます。そんなことでですね、今回、総務省の方で、地方に移住して、活性化のリーダーになる人材を各市町村の希望のところにが募集した場合、一応1町村あたり1人で任期は最大3年、そして国は年650万円を増減に特別交付税で人件費を支援すると、どういう人材かというと、例えばコンサル担当ですとか、地域おこし隊員の OB の方だとか、あと NPO のメンバーですとか、そういったことを経験されるとか、非常に経験とか人脈とか、そういう方を募集するということでございますので、私はですね、ぜひこの辺を町は手を挙げてお願いしたいなと思って、例えばですね、今人口減少対策ということで、今移住ですとか、それと空き家対策とか、そういうのをやっております。また町をですね PR するために、私は将来的には まあ、ファンクラブみたいなものも必要じゃないかなと思います。その他に、ふるさと納税はもう何年前からやっておりますけど、さらに、それを、多くなるようにやるにはやっぱり ある程度、専門にやれる方をしないと、今までの仕事を兼ねながらだと私は大変だと思うんで、ぜひそういうふうな制度を取り入れるという考えが、お願いしたいなと思うんですが、その辺町長いかがでしょうか。
町長、
宮城さんのご質問にお答えをいたしますが、ご提案をいただきましたですね、地域プロジェクトマネージャー制度、これは令和3年度からですね、創設される新制度であるということでございます。まあ、自治体がですね、するところの重要なプロジェクト等がある際にですね、外部専門人材あるいは地域行政、民間と連携して取り組む必要がある、そうした関係者をですね、橋渡しつつですね、プロジェクトマネージャーができる人材、これがですね、地域プロジェクトマネージャーとしての運用するものであります。まあ、このマネージャー制度はですね、自治体が実施する、まあ、重要なですね、プロジェクトの橋渡しとしての人材となるものであります。まあ、ある程度やっぱり問題をですね、絞り込んで大きなですね、プロジェクトというもののですね、いわゆるその事業等につきまして、その目的趣味が明確になったにすることが必要だということもございますので、今ご指摘のようにですね、たくさんの課題があるわけでございますし、それを解決するためにですね、いろんな方策としての、まあ、町も進めているわけでございます。まあ、地域協力隊とかですね、またいろいろな意味のですね、地域住民の各位のまたご提案等も携えながら、まあ、行政を進めているわけでございますので、まあ、この制度もですね、非常に私は歓迎すべきものであるというふうに考えておりますので、もう少し町としてね、問題を総理その中におけるですね、やっぱり一つの核心となる事業、重要な事業というものをですね、まあ、設定というか一つの町の方針として出しながら、それに携わっていただくふさわしいですね、この地域プロジェクトマネージャーというものをですね、承継する必要があることというふうに考えておりますので、制度としては非常にですね、歓迎すべきものであるということでございますので、まあ、新しい年度からですね、制度が取り入れられるわけでございますので、まあ、注意深くまたしっかりとですね、その効果を活用する方策あるいは否か検討してまいりたいというふうに思っています。
7番三輪議員。
今ほどですね、町長もまあ前向きにいろいろまあ考えていきたいということで、ぜひですね、国をそういうふうにまあ予算処置をするわけですので、ぜひ前向きにですね、考えていただきたいと思います。それと以前ですね、町長は非常にトップセールスということを言われまして、特にふるさと納税のと、また企業版ふるさと納税ですね、そういったことも非常に考えておられますけれども、例えば、企業版ふるさと納税の中にも人材派遣型というふうなのもございます。例えば、人材をやって、まあ、例えば年間、まあ、500万とか、うん、のそれを、まあ、ふるさと納税みたいな形で、やるというふうなことで、まあ、そういったところも例えば観光の、まあ、専門の、ところとか、あと商社のいろいろ商品開発だとか、まあ、そういうふうなやってるところ、そういったことも合わせて、考えてみたらいかがなと思うんですが、その辺どうでしょうかね。
町長。
はい、先ほどもお答えをしているのでございますが、まあ、私たちもですね、積極的にまた外部に一つ外に出ましてね、 盛んに積極的に町を織り込みですね、ご理解いただきながら、単なるそのふるさと創生、そのいわゆるお金ではなくてですね、やっぱりこの町自体をですね、まあ織り込みながらですね、またあの納税以外のいろんな意味のですね、町に対するお力添えをいただくという一つのですね、交流をしてまい、その外交を進めてまいりたいというふうにまあ考えるわけでございますので、まあ、そういう中においてやはり企業はですね、企業なりのまた独特なですね、いわゆるそういうあらゆる観点の我々の計り知れないまたちょっとですね、能力も持つ方もおられるわけでございますので、まあ、だからそういう意味ので、ね、私はやっぱり、まあ、今準備を進めているんですよ。どういう企業はどういうふうな形で訪問してどうするかということをですね、まあ、新しい年度からしっかりとですね、その専念、特にまあ集中的に専念をいただく方もですね、特定指名をしながらやるというようなことを準備を進めてますので、まあ、早くねコロナがこの収束しませんとね、とてもですね企業を回っても今大きな課題を抱えているだけに、まあ、真剣に取り組んで前向きに取り組んでいただけないというところもございますので、まあ、時期を見て的確にですね行動してまいる、その中における、まあ、宮城県さんからもねご指摘いただいたような、あらゆる多方面にわたってです、この企業訪問なり、まあ、いろんなところに出向いていきたいなというふうには思っています。
7番宮城院。
6、7年前でしょうかね、私はちょうど弥彦村で、ちょっとイベントがございまして、弥彦さんは以前から、弥彦、出雲崎、淡島浦村ですかね、それぞれ連携していきましょうということで、まあ、私もそのイベントの時行きまして、まあ、物産販売、まあ、やったんですが、その時ですね、私の隣に、魚のいろいろ干物ですとかね、加工品をいっぱい並べた方がいたんです。その方といろいろ話をしましたら、その方は淡島村に、今住んでいて、で以前もともとは大阪の人だそうです。それで商社にいて、まあ、村で頼まれたんでしょうかね、まあ、それで、淡島に来て、まあ、魚の加工品ですとか、の開発ですとか、それから、まあ、販売ですかね、そういったことを私、やってますということで、ね、まあ、いくつか本当に品物の説明を受けましてね、あ、なるほどなと、やっぱああいうふうな専門家からも来てもらって、開発と販売までやってもらうとの一つは方法だなと思ったんで、まあ、そういったことで、まあ、よく昔から、まあ、漁業の振興の中には、ただ取るばっかじゃなくて、やっぱ加工品も、まあ、大事だというふうなことは以前から言われておりますけれども、まあ、一つの例ですけれども、そういったことで果たして魚の加工が今いいのかどうかというのはありますけれども、そういった人材をですね、まあ、ぜひ先ほどの総務省、また企業版人材派遣というふうな形でよ、ぜひそういうふうな専門家を外部の方を活用するということも今後本当に大事だと思うんで、その辺にぜひやってもらいたいんですが、町長、まあ、全体に含めてその辺の町長なり、ね、町の考え方をちょっとお聞かせ願いたいと思います。
町長。
まあ、今淡島村の、ね、例を参考として出されながらの、これから多様な人材をですね発掘をしながら、また町のですね産業あるいはいろいろな企業関係に、大きくですね進展する寄与する人材ということを、まあ、求めるということでございますが、まあ、そういう意味合いにおけるですね、まあ、やはりその町もですね、それぞれ住民の各位からもそれぞれの、ね、立場でそれぞれの問題意識を持って行動をされておることは事実確認をしておるわけでございますが、やはりこういうですね県から激しい時代でございますので、 やはりこの県下にですね、対応しながら迅速にスピーディーにですね、対応して素早くその効果を上げるということが、まあ、必要を確保できざる条件かというふうには考えておりますので、まあ、そういう面にもですね、兼ね合わせながら、まあ、全員方向の中でですね、外に目を向けながら、やっぱり、内に閉じこもっていないでですね、外に目を向けながら、やっぱり、その仕事を進めるということが大事だというふうに思ってますので、まあ、かねがね申し上げていますように、まあ、特にですね、頑張ってきて、私は特にね、今どこに行ってもね、おい、社長、お前、年取ってるな、どうも元気だなと言われています。まもなく80歳、人生100年ですよ。私はどうなともね、これを逆手にとってもしっかりとね、要するに、伊豆の島市の存在価値を示したいという意気込みでまいります。
7番、三輪議員。
町長はね、年齢的には高いわけですけども、まあ、それまでですね、今までの経験とか、つながりがあるもんですから、それをぜひですね、もっともっと町に活用していただきたいと思いますので、はい、お願いします。じゃあ、1番目は終わりまして、2番目ですね、消防団の再編はなぜできないのかということでございます。今までですね、私も一般質問で3回ですかね、その他に、地元のですね、八つ出地区、8つの集落がありますけれども、そこの区長会でも、話が出まして、とにかく、消防団の再編をお願いしたいと、もう絶対すぐはいないんだからなんとか頼むということで、まあ、お願いして、あるわけでございます。それで平成31年の3月の一般質問の時ですね、ありまして、まあ、とにかく地域ごとに非常に、まあ、バランスが、まあ、極端じゃないかというふうなことで、その時町長は、まあ、私はその時、まあ、団員のなり手不足ばっかじゃなくて、あと各集落がなんとか新開発を待ったということで後援会のお金を出したり、またある集落では団員手当まで出して、なんとかお前さん消防団に入ってくれというふうなお願いをしているわけですけども、そんな話をしまして、その時、町長の方の答弁は、消防団の幹部と町で十分検討されるということで話をしたんですが、それから2年経ちますけど、その後どうなったのか、全く分かりませんので、少しでもなんか、前進があったのか、いついつから実施するんだとか、その辺をぜひ聞かせていただきたいと思います。
町長。
消防団の再編についてのお尋ねでございますが、まあ、令和2年度の消防団員数は TSO が180人、特別隊員が6人を含めて現在159人、 TSO より11人減となっております。まあ、定数を確保できない状況は毎年続いておりですね、令和3年度はさらに定数を割れる、定数割れする見込みであります。消防団の再編につきましてはですね、今宮城さんがおっしゃいますように平成31年の3月、ご質問に対してお答えをしておりましたが、まあ、これらの状況を踏まえましてですね、令和3年度は、失礼しました、その踏まえまして、消防団におきましても、いい、まあ、検討を進めておられたところでございますが、まあ、消防団では平成31年4月にですね、すべての部を対象に団員の確保状況、あるいはまた消防活動への支障とか、今後の団員確保の見込み等について、アンケート調査をですね、実施し、各地域の実情を踏まえながら、幹部を中心にですね、検討を進めてまいられたところでございます。また確保対策の一つとしまして、今話題にも上っておりますけども、女性団員の入団も決定をしですね、令和元年10月には3人の入団がございました。その後断続的に検討したところでございますが、昨年は、まあ、新型コロナウイルス感染拡大防止等一時中断をしておりましたが、昨年の秋から、ね、 検討を再開しまして、先般ですね、次の問いに基本的な方向性が定められたところであります。消防車両ポンプ及び消防小屋は現状を維持しながらですね、現有の機材を活用できる定数、これを、要する組織とすると、団員の欠員数が大きい第3分の及び第4分のについて再編をし定数を減ずると、消防団員の在り方もまた検討すると。また再編後のですね、新体制は令和4年の4月から運用すると。この方針に基づきまして具体的なですね、再編制を作成し、今年中に消防団員関係集落講演会及び議会等のご意見を伺いながら、来年の4月からですね、地域の事情に合った新体制での活動ができるように今進めてまいっておるというところでありますので、ご理解を願いたいと思います。
7番宮城議員。
今ですね、いろいろと検討されたということで、これ消防の定数は170名で変わりないというかね、それで例えば女性団員が3名となると、あと男性団員は、男女はあんまり言うと悪いんですけども、あと一般の方が今まで170名で来ましたけれども、普通消防団で実際の捜査やる方が、170から3名引いて167名を満たせばいいというふうな形になるでしょうか。それとですね、消防ポンプの数は、従来通りだということで、じゃあどういうふうに、地区的なアンバランスを直すのか、その辺を、お聞かせ願いたい。
町長。
私が今ここで答える今段階ではございませんが、申し上げますように、前段申し上げましてはですね、原油の機材なりですね、消防ポンプなり、あるわけでございますが、そのものがですね、非常事態において活動できるような体制をですね、再構築、ことを原則に再構築をするということでございますので、今後ですね、その再編の具体的な骨子は固まりつつあるんですが、これについてはですね、改めて各、申し上げます議員さんもそうですし、各集落の分断のですね、意向も調子しながら進めてまいるというところでございますので、定数の問題にしてもね、やっぱりこういう時代でございますので、残念ながらね、ただ定数を定めて、確保できない定数を定めてはしょうがないですよ。現状に沿って、しかもですね、申し上げるように、原油のしっかりした機材等もあるわけですから、それが十分ですね、非常時に活動できるような体制をですね、全員配置をですね、それぞれの分断地域の事情に置いてですね、確立をしながらことを進めるということでございますので、今どの分断を減らしてどうするこうする、これ大体方針があるようでございますが、その辺は皆さんにね、改めてしっかりと提示いたしますので、それまでちょっとお待ち。ただしこれはやっぱり消防団の問題なんですよ。そしてね、私は言いたい、皆さんね、今までの消防団は大変人員が不足するなんだかんだと言ってもですね、地域の防災は地域の自らが身を守る体制を固めてならない、ね、そういう中において今まで大変厳しい中でございました、厳しい中でございましたが、それぞれの分断においては団員の皆さんが頑張っていただいて現状維持をしながらやってるんですよ。ただ団員を減らすどうだこれアンバランス、そうじゃない、そこにおける地域の皆さんの前向きな下向きな努力があって変えたりかする、これをただ大員がいないだったらこっちの大員を減らして私たちのほうがダメだダメだ、そうじゃない、そういう時にこそ地域はね、総力を絞って自分たちの地域は自分たちで守るという一つのね、基本的な一つの信念を持ってます。それに対して行政は全面的に協力するということなんですよ。ただ自由を切られている分断形成、私は本当は私は賛成じゃないんです。どうも、これ何つもありましたね、 本当にそういう皆さんの実情をね、緩和されて前向きに下向きにやっておる。その中においてこの体制が、あのいわゆる緊急時における現状体制が維持できるならば、私もこれを領土しなきゃな、もうこれやっぱり地域の皆さんが頑張ってもらわなきゃ、ただ代表を出さないからダメだ、それじゃダメなんですよ。自分たちの地域を自分たちで守るというその強烈な一つのね、下向きな前向きな意識がなければならないんです。それを私は期待して、ただ地域が出ないからだからね、あるところが大変どこか引っ張ってきたことじゃそんなわけにいかないんですよ。そういうことをね、基本に地域の住民の皆さんからもしっかりとね、不意上手になったときには消防団を中心にお願いしながら、自分たちもそれに対して対応しながらしっかりとあの協力してやっていくという基本的な考え方をしっかりと私は構築していただきたいと思ってます。
7番宮城議員。
当然ですね、地域は地域守ると言うんですけども、ただその、ね、集落とかその地区だけを守るんじゃなくて、今は全部全町です、ね、火災の通知があったらもう全部あのどこだろうが海岸の方だろうが全部駆けつけることにな今なってるんです。普段の予防消防はね、本当にやっぱり地域の消防団が中心だと思うんですけど、いざとなればこの地区はうちらの地区じゃないから胃がんでもいいということは今ないんで、すぐ駆けつけるんですよ。そういうふうに私もあのいろいろはね、あの非常時にはちょっと駆けつけて様子を見ますけれども、皆さん本当に遠くからもみんなと、飛んできているわけです。それで特に私はあの火災につきましては、実際行ってもなかなかね、あの消防整理がもう決まってますから、行っても実際放水できるポンプ車ではそうないし、まあその他の方は、ホースの中継ですとかね、まあその他でいろいろやってますけれども、今町は、防火水槽ですとか、それから消火栓ですとかね、毎年毎年、数が増えて非常にいいかと思います。私はあのそれよりも火災も大事です、あの大変ですけども、あの災害の時ですね、こういうふうな時がかえってあの人数がいるんじゃないかなと、まあ、思います。そういったことで前にもお話ししましたけれども、消防団の OB というかね、そういうふうな、まあ、予備役というか、いざという時はあの協力できる、そういうふうな形もやっぱり考えていくべきじゃないかなと思います。それとですね、前にもお話ししたんですが、今特別団員ということで、以前お聞きしましたら各分団3名まで、なんとかなるんだということですけども、それをですねもう少し弾力的に、やりまして、本当に、足らないところにはそういうふうな特別団員を増やしてなんとかやってくれとか、そういうふうなことができないのか、これもあの前回の、一般質問の時は、特別団員につきましても規則を変更して弾力的に考えるというふうに、まあ、あったわけですけど、その後その辺の特別団員というかそういうことについてはどうでしょうか。
町長。
先ほど答弁いたしましたように、特別団員のあり方もですね、まあ検討するということですが、もう私は基本的にはね、まあ、いろいろな外の、ね、特別団員なり女性団員なりいろいろあるんですがね、やっぱり総合力、この伊豆の木小さな町ではございますが、消防団のね、今の規制の消防団のあらゆるですね、機材なりそういうものが十分配置しておりますので、その総合力をね、いかにですね、もういかんなく、まあ、発揮できるかという体制をですね、しっかりと整える、その基本的な、ね、基本的なあの行為を行って行動していただけるのは、やっぱり基本的には各地域の分団、ね、団員の各員に本当にあのお力をいただくということになるわけでございますので、まあ、やはりですね、数合わせじゃないんですよ。数合わせじゃなくて、いわゆる今の現有のね、もうあらゆる機材内装の揃っているわけですが、そのものを一旦関係があったときに総合的にしっかりとね、 もうその効果を発揮するということに対するですね、体制固めをどうしていくかと、そこにはやっぱり各分断のね、定数もあります、あり方もあるんですが、まあ、私はやっぱりね、各地域においては大変だと思うんですよ。本当に私はね、消防団の閣議にはもうこれはね、まあ、最近の新聞紙でも出てますね、弾数が非常に減っておると、全国に厳しい状況だと。それにはですね、いろいろな考え方がある。それにはね、団員に対する報酬をもっと高めるとかですね、いろいろなことが言われてるんですよ。やっぱそういう、ただ私は今のところね、団員の皆さんお金、まあまあ、手当なら量を上げますから、そう、なんとかもね、そういうことで団に入る問題ではないんですよね。まあ、本当に若い人たちも今職場を持って働いているわけですがございますので、まあ、団員としてね、本当に入っても名ばかりの団員ではならない、実際に行動するためにはいささか自分なりにですね、考えるところがあるということで辞退をされている方もあろうと思うわけでございますので、その辺はですね、もっと流動的にですね、一つまた考えながら団の、まあ、基本的にはね、消防団の皆さんのお考えですよ。消防団の皆さんのお考え、皆さんが頑張っていただいているんですから、そういう団員の各位が、ね、団長以下皆さんが精神的に頑張っていただいているわけですから、いろいろ意見を申し上げても団を主体にですね、本当に団結を持って災害時に当たってもらうということを基本にですね、しっかりと進めていかなきゃなと私は思っています。
7番三輪議員。
それですね、まあ、私らが消防団の なった時とはかなり情勢も変わってまして、皆さんの考えというか本人も考えもそうだし、なんか聞きますとね、家族の考えも、かなり違っているということで、気持ちの問題が一番いいわけなんですが、それにもある程度限界があるとなると、例えば、昨年のですね、9月議会の時、同僚の、加藤議員が何かね、もう少しいろいろ団員になったら何かこう特典というかね、なったらこうだよというふうなのをぜひね、考えてくれというふうな話だったが、例えばですね、その辺もただ難儀して暇財布まかれなくて、例えば、まあ、気持ちの問題ですね、まあ、地域のことは守らなきゃダメだというプラス、いや消防団に入ったらこういうふうな、特典もありますよとか、そういったのをぜひ考えられるもんでしょうかね。まあ、今も現在もありますけれども、例えばインフルの、まあ、消防ですかね、注射ですかね、そういうのありますけれども、そういったもの何か、あって、いやそれは消防団ヘッドいいこともいっぱいあるよというふうな形に何か考えてもらえると思うんですが、その辺どうでしょうか。
町長、
はい、本当にですね、団員閣議にはもう非常時にはですね、もう率先してかないですね、もう行動されている姿を見ましても本当に頭の下がる思いでございます。まあ、そういう皆さんのですね、まあ私は案外ね、団員の皆さんもね、もう少し俺は団員になったらもっとこういう特典を与えてもらいたいという、そういうようなお気持ちの中で団員の入手を決められる方はあまりいないと私は思うんですよね。でもやはりですね、町としてね、そのご努力なり、その一つのね、行為にやはり応えなければならない、敬意を表するなら応えなければならないということは、これからまた十分ですね、今若干ですね、まつも団員の皆さんの特典を若干はですね、構築して決めてお使いいただいているんですが、まあそういう面におけるですね、団員閣議の方いろいろなですね、ご要望等があったらまたお答えをしてもらいたいというふうに思っているわけです。まあ、やっぱり団員の皆さんからはね、大変ご苦労いただきますので、まあ、いわゆる非常時のね、服装の問題とかいろいろ問題、まあ制帽制服の問題等々がいろいろあるわけですが、まあ、そういう問題に対しては速やかにですね、団員の要望に応えてですね、本当に働きやすいように、また 行動してもらえるように、まあ、私は全面的に応援をしておるわけでございますので、その上においてなおかつですね、宮城議員さんがおっしゃるようなまた団体ですね、以降も十分愛しながら対応してまいりたい。もう何としてもね、これからはね、どんな事態が異常なんですね、まあ事態が起きる可能性もある、地震の問題もね、自然災害の問題も大変な問題を書いてますので、もう何としてもですね、自治法の果たす使命というものは大変大きいものがあろうと思いますので、私たちはしっかりとね、お金の問題じゃないですよ、しっかりと消防団のその皆様のお気持ちに沿ってですね、全面的に協力してまいりたいというふうには思っています。
7番宮城議員。
まあ、ぜひですね、今町長の方答弁もらいましたけれども、まあ、例えば消防団、まあ、実際はね消防団だということなんですが、でも最高責任者はやっぱ町長ですので、その辺を時々ですね、こういうふうな今形になったよというふうなまた報告もいただきたいと思いますので、で以上で終わります。